6時35分になりました。ここからは法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にスタジオにお越しいただいています。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはご相談です。
はい、
今回は新聞などにも出ていた相続に関する法律の見直しについての解説ということですね。
そうですね、一応やっぱりこう1回ぐらい触れておかないとねと、私も専門業者なのでと思ってですね、簡単に触れたいと思うんですが、その、昨年の7月に相続に関する取り扱いを改正する法律、いわゆる民法の改正ですね、法律が成立したんですね。でそのこの1月13日、まさに昨日なんですけども、から段階的にその改正された内容というのが適用されていくことになったんですね。で、何が言いたいかと、まず1点言いたいことかというと、一気に全ての民法相続に関する取り扱いがガラッと変わったわけじゃないということです。段階的に少しずつ変わっていきました、いくことになりますよということでなんですけれども、今回その多く改正点があるんですが、その中でも過去にですね、今までこれまでなんかご相談の頻度が多かった意外と素朴な質問といいますか、素朴な疑問について2点絞ってですね、ちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。
はい、ではまず1点目お願いします。
はい、まずは遺言書ですね、今でこそその公証役場ですね、鹿児島市内だったら山下町にありますけれども、公証役場に行って公正証書遺言というのを作る、そういうケースが増えてはいるんですけれども、一方でさすがにその公証役場を、出向くのはちょっと面倒だねということで、自分で、遺言書を書いちゃおうという人もやはりいらっしゃるわけですね。今でもやはり遺言書作成キットなんていうのも市場に出回ってますけれども、ただ今までですと自分で遺言書を作成する場合にはその全てを手書きしないといけないということだったんですね。手書きじゃなければ無効ですよと、その遺言はなかったものと扱われますよという、そういう取り扱いだったので、自分で遺言書を書くのは、ある意味気楽といえば気楽なんですけれども、後々無効だということで、その残された人たちにとっては意外と厄介だったりとかね、そういう非常に神経を使う作業ではあったんですね。
今回どういった点が改正されたんでしょうか。
はい、原則的に手書きではある、これは間違いないんですけれども、その遺言書っていうのは要するに今後ね、自分の財産をどう振り分けるかっていうのがポイントになりますよね。その財産情報、私はここにこういう財産を、不動産を持っている、預金を持っているといった、そういったもの、財産情報の特定については手書き必要ないですよということになったんですね。どういうことかというと、その財産、不動産、預金、保険とかっていうのは、例えば不動産だったら鹿児島市の何々町名何々番地と、ということもいろいろと具体的に書かなきゃいけないし、預金だって例えば鹿児島銀行に 2つの口座を持ってたというんであれば、何々支店、何々口座番号、何々といろいろと詳しく書かなきゃ、混乱をするわけですね。
はい、
そういったものを今まで手書きで書かないといけないとなると、遺言書を作成される方って、そこそこやはり高齢の方が多いわけですから、非常にしんどい作業になってたわけですね。でそこを今回の改正で、極端に言いますと、ワープロ、パソコンで作成してもいいですよと、あるいは通帳のコピーを添付しちゃっていいですよと、そういうようなことで財産を書き記す、そういう面倒な作業は少し、省略化していいですよと、これが一つ目の改正点でして、実はこれは昨日1月13日からもう早速実施されております。ですから今後遺言書を作成される方はそういうふうに、全てが手書きじゃなくていいですよという話になりますね。
そして2つ目なんですけれども、
これも今までにご相談に多かったケースなんですが、これ介護の話に関わってくるんですね。特にその親の介護をしてきた、息子の嫁の立場、要するに義理のお父さん、義理のお母さんを介護面倒を見てきたという、そういう奥様ですね、の立場に配慮した形の改正なんですが、今までのその法律相談の中で寄与分という言葉をキーワードを出したことがあると思いますね。介護が必要となった親の面倒を見た相続人であれば、その積極的に介護をしたことによって親の財産が 損失していくのを防いだという、そういった場合には、まあ、一定の取り分が認められるよと。だから単純に法定相続分2分の1とか6分の1とかじゃなくてのプラスアルファがもらえるよという、そういう寄与分というのがあったんですけれども、今回の改正点についてはですね、はい、あくまでその寄与分という権利が認められるのは、うん、その直接介護をした相続人であった場合を指してたんです。相続人であるというのが前提だったんですね。
うんうん、
でただ今先ほどの例にもありましたように、世の中にはその、まあ、義理の父親義理の母親の介護面倒を見てきたという、長男あるいは次男の奥様、
うん、
っていうのが、まあ、いらっしゃる、一定程度いらっしゃると思うんですね。はい、で奥様というのは相続人ではないんだけれども、うん、そうすると今までの法律だったら寄与分というのはなかったんですね、
うん
うん、でお金がもらえないという結論だったわけです。さすがにちょっとやっぱ奥様の立場かわいそうだよねということで、今回の改正で、まあ、奥様にその金銭を払ってくださいというそういう請求権を認めたということなんですね。
はい、
ただまああくまでもこれはご主人、まあ、その奥様にとってのご主人ですよ、
うんうんうん、
がもうすでに亡くなっているというケースの話であって、あくまでもそのご主人はご存命の場合、
はい、
この場合にはその義理の父親義理の母親 そのお子さんたち、要するにご主人とかその他の義理のお兄さんとか義理の弟さんの相続の話し合いの中で解決してくださいと。ただもしそのご主人が亡くなっている場合には、じゃあ嫁は何も言えないのかという話になっちゃうので、そこはお金を払ってもらうという権利を与えますよと、こういう改正点が一つございます。でこれはですね、段階的にということでして、はい、今年の7月からの改正に実施になります。
は
い、段階的にそういうのが増えてきますので、はい
はい、まあ、今挙げていただいた2点どちらもなんかようやく追いついた感があるというか、
追いついた感はありますね、はい、
ありますよね、はい、ありがとうございました、はい、詳しい内容はね、昨日からということですので、はい、また改めて弁護士の方にご相談したりですとか、
うん、ホームページ法務省とか見ていただければ、うん、分かりやすいガイドブックとか PDF とかでもう見ることができますので、うん、はい、もし疑問があるところがあればぜひ検索していただければと思いますね。
はい、はい、ありがとうございました。